三田暮らし祭時期、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りします。こんにちは、門垣敏子です。2ヶ月に一度偶数月にお届けしている三田暮らし祭時期、この時間は三田に今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事や懐かしい行事、そしてこの時期の農作業についてお話をいただいております。お話はおなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。収録している今日はやっとちょっと、はい、寒さから、はい、逃れられました。2月はこの最後の1週間、はい、なんでこんなに寒いんでしょう。
は
い、
もう空気は全然違います ね。で、娘がね、朝6時ぐらいに出ていくんです。あの仕事の関係 で、ね。はい、もう最初は真っ暗だったんが、はい、この頃、はい、ちょっと夜は ね、ほっと夜明けになって、あ、ほっとしてるんですけど、やっぱ空気は冷たいです
ね。
だからもう日中はもう全然こたつの森というか、
そうですね、
出なくて、はい、してるんですけども、
うん、寒さがやっぱり家の中にずっとまだ染み込んでますので、ね。はい、
そうですね、
外の暖かさとのギャップがこれから出てくる時期ですね。
はい、
そ
う
ですね、
今日はだからもうすっごくいいお天気で、久しぶりに家の周りの庭掃除をしてきました。
はい、そうです、はい、だってそれまでは外出るのも辛かったですね。は
い、そうですね、もうなんかね、庭に水戸にゴミが落ちてても、あ、もういいわ、寒いから
健康第一です。
はい、はい、ということで、ね、今日はあったかでした。
そうでしたか。はい、じゃあ早速参りましょうか。はい、この時期の農作業、はい、どんなふうなこと今されてますか。
そうですね、もうこの寒い時期ですので、ほとんど野菜を、今夜使う野菜とか、はい、2日分ほどとか白菜とか大根を畑に取りに行く、それから植えているものとしては、まあ、玉ねぎですね。はい、あ、11月に植えた玉ねぎを、今そうです、あんまり大きくなってないです、寒いので。
やっぱりそうなんですね。
はい、もうでも枯れはしてないで、枯れてはいないので、はいはいはい、それは大丈夫だと思うんですけども、で、消毒を1回しました。これからね、油断してたらぐんぐんと、温度が上がってくると、いわゆるベト病っていう、
前からよく伺います、
はい、
ベト病、
病気が、なりますので、それの消毒を、大体2回ぐらいするんです。だからもう少しして、はい、3月の、いわゆる4月入ってからではちょっと暖かくなりすぎるので、3月入ったらもう1回消毒を、はい、しようと思っています。学校給食の玉ねぎを出すときはね、玉ねぎ出荷してたときは3回必ずしないといけなかった。
そうですか。
大きくなって歯がもうネギぐらいの大きさになってからでも消毒してました。そしたらね、小さいでは消毒ってもなやすいんですね。向きでさーっとしてるけど、大きくなったらね、もう表から裏からねしないといけないので、
大変でした。
だけど出荷するのはいわゆる病気になってはいけないので、はい、そういうふうなことをやりましたから、今は玉ねぎの その、はい、そういうふうな仕事があるのと、はい、それから3月の中旬、ちょうどお彼岸ぐらいの時に、じゃがいもを植えるんです。
はい、その時期には、
ね、もうね、ホームセンターなんかじゃがいもの種っていうんですが、じゃがいも出てるんですけども、はい、あんまり早く買いますとね、家の中でいてるっていうんですか、
はい、
凍ってしまって、はい、腐ってくるんです。だから、はい、ちょっともうだからちょうどこの3月入ってすぐぐらいに買うぐらいがね、でもいつだったか、玉ねぎでじゃがいもの種不足でもう、じゃがいもがあまり売ってなかったいう年もあったので、そこはもう見計らって
タイミング難しいですね。
そうです。それを買って準備はしておきます。それと畑の準備をしておかないといけないので、はい、畑、植える畑のところをいわゆる石灰とか堆肥とかね、入れて、あまり声を入れたらいけないので、化成肥料は、はい、その時は入れないんですけど、入れて、なんていうんですか、耕しておいて、で、まあ、いわゆる準備をしておきます。
はい、
で、3月のその彼岸の頃に、じゃがいもを植えたら、あとそれから植えてからマルチを、このマルチをするんです。はい、だ、まあ、中でうんとしたら1週間10日ほどしたらぐっと持ち上がってくるのでね、はい、その準備、 じゃがいもの植えるところの準備を、はい、する仕事が、まあ、したぐらいのことです。はい、それとあのいわゆる植木の剪定もしました。はい、1月2月にしましょうなんですけど、はい、もうよっぽどあったかい日を選んでしないと、風がピューピュー吹く中では寒いんですけど ね、
寒いですよね。
あのイチジクと、はい、それからいわゆるさくらんぼと、はい、あのさくらんぼはね毎年するんですけど、もうみんな鳥さんのために作ってるようで
結果そうですか。
はい、だからイチジクは結構ね、なんでかというとやっぱ木がね、はい、さくらんぼは高くなりすぎてネットをしにくいの
と、できないですね、はい、それだけ背高くなるとね。
イチジクは割と割と低く横に伸ばしてるから、
はい、じゃあ たやすくできそうですね。
ピカピカ光る紐を引っ張っておくだけでも
キラキラしたらやっぱりちょっと
来ません。はい、それで大丈夫なんですけど、その剪定をしたりして、いわゆる農作業とかそういうことは、はい、そんなぐらいなことですね。まあ、これから暖かくなれたら、4月になったらそろそろといわゆる夏野菜というんですかね、
はい、
今年は南京作れるかどうかちょっと心配なんですけどもね、サンタクリ南京、
ね、そうですね、
4月の15日ぐらいには
もうその時期に、
はい、種まき自分でまく場合はねしないといけないので、暖かくなれば忙しくなります。はい、
そうですか。
はい、そんなぐらいのことであまり働いてはおりません。
もう徐々に徐々にでね、はい、いいと思いますよね。
はい、はいはい、そんなことですね。
はい、ありがとうございます。はい、そしていつもこの、はい、この時期の農作業の後は、はい、伝統行事のお話ですが、はい、今日は華やかなお写真来ました。はい、
あのね、
いいですね、
おひな祭りの話を。
いいですね、はい、春ですね。
そうですね、
やっとかさっとか
気分的にもね、
はい、もうこの赤い毛線がね
そうですね、
なんとも華やかで、
はい、おひな祭りの話をしようかなと思いまして。
嬉しいです。
はい、いわゆる三代というんですか、私の頃の写真はちょっとないんですけども、はい、私が実家にいる時に、うん、母の実家から、はい、大体昔はお嫁さんの実家から娘が生まれたら持ってくるのが通例でした。
そうそうそうですね、
はい、今はそんなこと言ったらねですけどね。だから私はね2番目なんで、姉が先だったんですけど、はい、姉が先母の実家のところからお祝いを、うん、持ってきて、初絶句祝いを持ってきてくれました。はい、これはね今の七段飾りじゃなくって、五点飾りっていうんです。
あ、すごい、
五点ってそんな大きな五点
でも形が五点飾りという、はい、
そうですそうです、
珍しい
五点、久喜さんのね、はい、時々やる ああいう立派なものじゃなくて普通の五点飾りなんです。で、中にお雛様と代理様と三人勘定があるというような御殿飾りだったんです。で、それを母が、まあ、昔はそういうお祝いを初でこのお祝いをしたかどうかちょっと記憶はないんですけども、はい、姉の時とそれから私の時もね、おばあちゃん気遣ってくれたかしら、うん、ちょっとね2番目やからいうことで、うん、小ぶりの、はい、姉よりも小さいの御殿飾りをお祝いしてくれたんです。
おのおのにですか、
はい、してくれたんです。
結局はまた違う家族を持つときにそれを持っていきなさい、はい、ってこともあるんですかね。
あるんですね。それとところが気の毒な方、私3人兄弟、女3人で弟なんですけど、3番目の子の、ね、妹にはね、はい、3つももうちょっとい
ない、ね、かさまるしということで、
それでね、その頃流行りだったフランス人形、
そうですね、
はい、フランス人形、妹はね、はい、初デクお祝いもらって喜んでましたね。
そうでしょうね、
はい、そんなんでね、でもお雛様を飾るということになったら、うん、姉の飾り、私の飾り、それと父の、はい、お姉さんになるんですけども、もう大正生まれのお姉さんなんですけど、はい、その方のひな人形というんですか、いわゆる土人形、
はい、
稲畑人形っていうんですか、土人形にもこの着物の絵を描いた、
はいはい、
絵とか金太郎さんとかね、なんかそういう土人形が結構あって、だからいわゆる紙の間っていうんですか、そういう飾るところは、もうなんかお店屋さんぐらいね、飾ってましたね。
あ、そうですか。う
ん、まあ、だからその頃は、まあ、なんていうんですか、皆 誰か呼んでどうするいうことなかったんですけども、私たちのおひな祭りの頃はね、いわゆる4月3日いわゆる旧暦で、
旧暦で、
はい、あのお祭りしてたんです、でその頃はね、あの4月3日必ずあの近所のお友達と山登りをしてたんです、もうね、あの私ら団塊の世代なんで、いわゆる昭和22年から20年代のものすごくね、近所にたくさん友達がいてて、男の子も女の子も、でちょっと年上の男の子がリーダーになって、いわゆる低い山ですけど、毎年4月3日あの山登りすることが恒例になってたんです。で、あの家で巻き寿司巻いてもらって、あ、
ちゃんとお弁当、華やかなお弁当ですね。で
もちろんひな様にも備えて、それ持って、あのその子らみんな10人以上おりましたね。大勢ゾロゾロと、はい、そのリーダーの子について、あれ今から考えたら大人いなくて、よう女行ったななんて今思いますけどね、
で普段はめったに行かない低い山だけど、めったに行かないとこに行かれた、
あまりね、あの、宮さんの近くの山なんですけども、あの大概山行く行った大人と一緒に、
本来なら、
行ってましたけど、子供たちばっかりで、でお昼を食べて休んで、ズリっていう遊びをしてたんです。
ズリ、どんな遊びですか？
あのいわゆる木の生えてない土ばっかりのところ、まあ、スキーやと思ってください、スキーで雪がなくって、土のところをね、
土手を、そうか、山の斜面を、
それにお尻にね、お尻のところにヒバ の、あの葉っぱなんかすれるから、それを敷いてね、上からねずっと滑ったりして、
楽しそうです、ね、
もうドロドロになってね、
なりますけど、
で下まで降りたらまた上上がって順番にね、
元気元気
まあそんな遊びをね、4月3日のおひな祭りはした記憶があるんです。
だから小高い山に頑張って登るんですね、それができるから、
そうです、その頃はまあ寒かったけれども、そう今ほど寒いなとかいう気はなかったですね。みんな元気 で、
そうです、
この恒例のその4月3日の山登り、これがもう楽しかった思い出です ね、
じゃあご兄弟も全員参加して、
大体行ってきました。一番下の妹が小さい頃は多分行ってなかったと思いますが、私と姉はもうずっと姉に私ついてましたのでね、行ってたと思います。まあ、初節句のその日にはね、あの実家の母と父もお祝いに来てくれて、で近所 の、 うちの家 の、 なんてご親類の方も、で私の姉も、で一足先に結婚してますので娘ができてまして、その子供も、連れてね、一緒に賑やかい初節句を、したような感じですね。
全員揃ったお写真がありますね、
そうですね、これは長女の時なんですが、私の、一番上の子の時なんですけどね、私の実家の時は、そういうお祝い事は しなかったんで す、
なかった
です、失礼しました、間違ってました、もう本当にお祝いを持ってきてくれるだけで、家でそうなしてお祭りをする。でもね、3度3度でね、ちゃんと自分がもらったおやつでも何でもいいから、
おひなさんに、お供えしましたね、
備えておいでおいて、そこから備えてもうパンパンと手合わせて、でも下げてきてもいいから、その珍しいものがあったら、備える
で
ねということを母からね教わって、それはやってましたね。
その白酒に憧れてね、飲んだことがないんですけど、飲まれたことあります。
もう白酒
で歌にもね、出ますでしょ、どんなもんなんだろうって思いながら、
あれね、甘酒かなと思ったり、
ふっと思った
りするんですけど、それはお供えしたことないし、甘酒はね家で作ってましたのでね、
当時で、
実家の時はね、お味噌を作りますのでね、麹をたくさん作るんですね、でこういう立ち食い焼きの壺にね、甘酒を入れたのがあってね、それをすくって七つと混ぜて飲んでた記憶があるんですけど、多分だから、おひなさんにも備えてたんじゃないかなと思うんですけどね、ちょっとねあれもすきますとね酸っぱくなるんですよ。
そうですね、
色もねちょっと肌色がかかってきたりしてね、だから早く飲まないといけないんですけど、たくさんそれは私の子供の頃はね、作ってくれてましたね。
独特のこうなんか風習 ていうのは今思われてどうですか？
あのね、それはあんまりなかったですね。ここ、うん、実家の私の生まれた頃の風習はなかったですけれども、うんうん、娘が、
はい、ご自宅
の、はい、上な時は
勝本さんがお母さんになられてからのご家族として、
はいはい、もうね、あの初めての子供、もう近所からみんな初節句のお祝いの、はい、いわゆる潮汲み人形ってこういうガラスケースにこういう潮汲み人形とかありますでしょ、はいはい、それとかあの何ですかね、舞妓さんとかね、うん、なんかそういう女の人、
日本人形ですね、
そうです、そうです、素晴らしい、そういうなんを
お人形さんを、
はい、近所ね、だから10軒ほどはあるんですけど、みんないただきました。
いやー、
もうだからあの祭るんですけど、はい、祭るのにずっと全部祭って、
ひな壇のそばに飾っていくわけですね、はい、そうです、
だからあの娘の時は、いわゆる実家から、まあ、もちろん母とか父とか、ね、来ていただいたりして、いわゆる初節句のお祝いはしました、はい、
それがこの、
はい、
今日
そうです、そうです、
長女さんの初節句、はい、ということですね、はい、
だからご近所の人には、うち祝いということでお返し、だからもういただいたらうち祝い、はい、もうその頃は丁寧で、赤ちゃん生まれても何をしてもお祝いお祝いということでね、近所お付き合いしてましたけどね、
それが結局こう、まあ、コミュニケーションの一つという、ね、はい、
そうですね、はい、もうそれがもうちょっと今はもうなくなりましたね。
そうですか、
はい、まあ、もちろんこうおなれですけど、簡単になったというか疎遠になったというか、うん、お互い様というかね、はい、いろいろあって、
なるほどね、はい、そこがお互い様ということで、はいはいはい、
そういうことになって、もうちょっとしなくなりました。だからどこにもちろん結婚された時も知らないことがあるんです。
最近は、はい、できましたか？
はい、できました。本当にね、まあ、よっぽどの親しくしてたらお嫁さんもらえなかったとか、うん、はい、分かるんですけど、
話題でね、
はい、もう全然で、それは何でかというと外で暮らしはれるので、この田舎の家で来て、
あ、そっか、
同居ということは、
はいはい、それはもうこのご時世ほとんどないですね、
はい、だからいつで子供連れって帰りはったりとか、うんうん、赤ちゃんできてはってんなと言って、よっぽど前自分の子供にいただいた時なんかは、うん、いや知らなかったねとか言って、うん、まあ、いわゆるお金で
そっかそっか、
祝いっていう形になりましたね、いや、なかなかこのお雛祭りをするのもね、薄い雨の水と書いて、
はい、
薄いの日に、はい、祀ったら、いいご縁があるよっていうふうに、それも母から聞いて、はい、最初の頃はね、一生懸命薄いの日に祀ってたんです。だいたい2月の19日か18日、その頃が薄いですね。
あ、なるほど。
そしたらね、はい、寒い時がありまして、手がかじこんでね、このおひなさんの紐を結ぶのがね、
そうですね、
はぁとか言いながらね、やった記憶があるんですけども、まあ、この頃ストーブもあったんですけど、家がもう古かったので、
温めても空気までね、はい、そうですね、なかなかですよね、
はい、そんなことでね、こう寒いところでも薄いの日にはお祭りしてたなと、はい、思います。
そうですね、はい、私もずっと転勤で、はい、だいたい 2,3 年に一度の転勤だったので、はいはい、姉と私のためにということで、もう順番に母たちが一段ずつを、はい、行く先々で毎年毎年こう飾りを増やしてくれた覚えがあって、
はいはい、
で飾ると最初におっしゃったように華やかになるんですよ。それまでは寒い冬だったのが、はい、もう場所は取るけど、うん、ひもうせんの何とも言えないね、はいはい、温かさと華やかさで、
そうですね、
はい、小さいこうお道具もこう飾っていって、
そうですね、
お膳もあったり、はいはい、牛舎もあったり、はい、いろいろとで、なんかこう泣き笑い起こってる、なんかその3人いらっしゃるなんとかっていう人たちがいてたり、うん、五人林があったりとかも、はいはいはいはい、一つ一つを飾るのが楽しくてね、は
い、表情がそれぞれ人形で違いますでしょ、
うん、はい、でね、それこそ姉が結婚する前、まあ、2人なんか常に2月の半ばか3月で旧正月まで飾ろうって、はいはい、がよく言ったので2ヶ月ぐらい飾ってたんですけど、
ね、それはいいですね、
そしたらこう改めて見ると時が経ってくると、母が言うには、ま、もちろんサラリーマンですので、はい、稼ぎの良い時のお雛様は立派なんですなかなかちょっと大変な時には、はい、ちょっと 少し全体から見ると落ちてしまう。そうするとそれが日にちとともにだんだんこう髪の毛がツヤがなくなってきて、
なるほどね、
あらかわいそうに、あの頃はこうだったわって、そんな話を聞くのも面白かったです。
そうですね、先ほどの門垣さんの話で思い出したんですけどね、私の子供の頃は、いわゆるお雛さんをしまっている間にネズミがよく入ってね。
そうです、ネズミに、ね、はい、かじられる
って、顔をかじったりしてね。
そうです、あれ美味しかったんでしょうか、土でできてて、
ね、わかりませんけど、木の箱にちゃんと入れてるのに、はい、木の箱をかじって、ね、中へ入って、それもね、まあ、女の人の
顔のとこですよね。
そうです、
きっとね、顔が美味しかったんじゃないお洋服じゃない、着物じゃないんですよ。
そうです、
お顔ですよね、
はい、でそれでね、父がね、私の父が、はい、これでは祀られへんからいてね、いわゆる前髪の毛を今後ろへぐずっといっての前へこうしてねで後ろのところをね、絵が白かったんです、だからそれを墨で
描
いて、
すごい、
それを作ってくれたこと、今ちょっともがけたら、思い出しました。もうね、
まあ、すごい
びっくりしましたけど、ネズミがいてたんです、
そうそう、いました、いました、そうですよ、いましたよ、
もうね、そんなんでね、
思い出した、なんかね、多分その三人感情がね、みすぼらしくなったのネズミさんの影響があったかもしれないですね。確かにそうです、そうです、
ね、本当にそんなことがあったり ね、で、まあ、私のその一番長女が結婚しまして、はい、今その子が一番上の子18になってるんですか、もう大きくなってますね。
勝本さんのお孫ちゃんが18歳ですか、
はいはい、でその子のお祝いをねした時は、はい、いわゆるもうこの、まあ、いわゆる町ですので狭いところなんで、いわゆるもう箱の中に全部しまえて、代理さん、おひなさんと三人勘定さんがパッと出せるような、あ、はい、で、はい、あとはまちゃちゃとしまえるような、そんなに、まあ、簡単なあれですけど、その頃はそれがもうなんか支流みたいになってましたね。
だんだんそうですね、コンパクトになっていったっていうのは聞いてますね、はいはい、
そんなにね、してもらって、で娘がね、私の言ったことをよう覚えて、お母さん薄いの日に出すんやったねとか言って覚えててくれてね、
すごいですね、
はい、まあ、そうやでとか言って、で姉のとこ、長女のところも女の子2人と男の子1人で、はい、その下の方の女の子が、もう熱心にね、お祭りをしてくれるって、何でもすぐ備えに行ってくれるって言ってたから、
そうですか、
よかった、ちょっと覚えててくれたなと思って、
い、はい、最初にご紹介してる、いわゆる脈々と暮らしの中に受け継がれてるって、これですよね、はい、
そうですね、まあ、大事にしてくれてるんやなと思って、それをもっともに、まあ、私も母や父やがそういうようなことを子供にしてくれ、おばあちゃんがしてくれ、まあ、なんてありがたいなと思いますね。
本当ですね、だからお人形さんをこう出しながら、おばあちゃんがね、おじいちゃんがねってお話も当然出るでしょうし、そういうことがこう染み込んでいくことで、まあ、本当によく言いますけども、自分のルーツとか、自分がこうつながれていってる一人で、これからもつながっていくっていう、こうアイデンティティっていう言葉がね、難しいですけども、なんか自分がこうきちっとこう地についてるっていう、そういう安心感にきっとつながるんでしょうね。
そうですね、
それから私ね、思い出したのがね、我が家は母がすごくお餅が好きで、私も好きで、みんな好きなんですけど、寒餅って2月ぐらいにつきますよね、でそれが終わったらもうほとんどお餅つかない、家でつかなかったので、頼んでたお米屋さんから持ってきてもらってついたの、それが最後だったんですけど、おひなさんの時にひし餅ありますよね、あれが最後の最後にやっと食べる最後のお餅で、みんなで奪い合いながら、
そうですか、
ちょっとだけど食べた覚えがありますね、
そうですか、
美味しかったつよもぎの味と、ピンクは何が入ってたんでしょうかね、
色子でしょう、
あ、色子ですか、ね、
赤い色はありますので、ちょっと少し入れたらピンクになりますので、
あ、なるほどね、
だからね、まあ、我が家はそういう思い出はない、よもぎ餅をしたのは覚えてますね、
ちゃんと作られて、
あんこは入ってなかったです、ただのよもぎ餅だけでしたけどね、白い餅とよもぎ餅と、そのピンクのお餅も多分3色作ってたと思うんですけども、 まあ、寒い時期ですのでね。
そうなんですよ。
今のようにケーキとか、はい、そういうね、美味しいものはなかった、はいはい、
そんな簡単
かもしれませんけど、
簡単にはね、すっともうね、時期だからって言って早くから売るような、そういう雰囲気ではなかったので ね、はい、
そうですね。それとも巻き寿司が面倒くさかったらバラ寿司、はい、いわゆるチラシ寿司、
ね、
バラ寿司って言うんですけどね、
はい、そうですね。
それが本当のご馳走で、
本当ですね。
4月3日には、うん、バラ寿司必ずして、ちょっとゆとりがある時は巻き寿司に、したりして、お供えして自分たちもいただいてというおひな祭りでしたね、
今はもうほとんどなさいませんか。
今ね、おひな様は時々出しますけどね、
必ず
本当に4月の旧暦の4月3日に間に合うように、1週間ほどだけですね、ちょっと手元がぬくなってから、
そうですね、
はい、出します。それとね、もう箱を持ってちょっと納屋が2階にあるのでね、持って上がったり降りたりするのが面倒くさいのでね、
そうですね、は
い、もう最初から縁側の隅に置いてたらよかったんですけどね、そういうことで、ついついね、本当面倒になって出るんですけど、やっぱり母や、ね、の気持ちを考えたら、出した時はすごく嬉しくて、あ、よかった、
やっぱり、
はい、
今年も出せたっていうことで、はい、
そうです。もうだからまだ今ちょっと出してないんですけどね、
はい、もう間もなく、
はい、もう間もなく出します。4月3日におひな祭りをします。
はい、皆さんもね、おひな様のね、この華やかな赤を見ていろんな思い出話があると思いますけど、その時にはきっとお父さんお母さんで周りで一緒に過ごされたお友達の顔も思い出しながら、はい、と言いながら今写真見てると、
はい、
羽子板、
はい、
とっても立派なのが飾ってありますけども、
これはね、
これは、はい、
お正月初めって言って、はい、その子が生まれた年の初めてのお正月に、女の子は羽子板、はい、男の子は浜弓を、それも実家からです。
実家から。
もう実家大変です。女の子が3人いたら、
ね、大変だ、3歳だ。
あれが潰れると言いましたでしょう。はい。それぐらい、実家から羽子板をね、お祝いしてくれました。
立派ですよね、大きな。
これはね、最初のこれしまってしまうのかなと思ったら、うん、この羽子板売ってあるところが、これは一年中出しときよって、魔除けになるからと言われて、で、まあ、我が家ももうちょっと田舎の家で暗いので、あ、これを出したらね、ちょっと割と入った時に、
いや、もう見事な華やかな立派なね、はいはい、羽子板です。
で、この横に写真は見えないですが、男の子の、
はい、
浜弓のやつも、はい、だから3人子供が出すんです。で、それもね、この間うち男の長男の、
はい、
一番下のこの
男の子2人
男の子ができて、
あ、ご長男さんにお子さんが2人、
はい、男の子2人 でそれこそ浜指と、
はい、
でそれから5月の時は兜
で、
ちっちゃいんですけどね、はい、それも小さいところで、お母さん、これどこに置いとくの、部屋、押し入れが今の新しい押し入れがないんです。
そうです、そうです。
で私、これ一年中出しとったらいいって、うんうん、魔除けは出て聞いたよって言ったら、そしたら出しとこかいって言って、行ったらね、もうなんていうところに飾ったのが、食卓のね、
はい、
ちょっと上げられるところ毎日見てる。
あ、それはまたいいですね、賑やかに皆さんがご覧になって、
そんなところに置いてるんです、だから、まあ、もういいかと思って何も言ってないんですけどね、だからこれはずっと出して、魔除けに出しときね、とか言ってるんですけどね。
そうなんですね、はい、いや、皆さん代々つながってますね。
そうですね、ありがたいことに ね
本当ですね、はい、お写真から言ったら何世代になりますか、今。
私の頃 と、はい、
とそれから
娘の頃と、はい、この子は娘です。
はい、
で、
孫、で次のお孫ちゃん、
はい、3世代ですか。
そうですね、
はい、本当に私が語ってた頃の土人形のね、ああいう感じも思い出しますけど ね、その頃から多分お祝いをね、それぞれしてくれてたんやなと思ってね、代々、
そうですね、健やかに育ってくれるようにっていう ね、
おばさんもだいぶ長生きされましたのでね。
あ、そうですか。
ね、 元気でね、みんな長生きして、元気でです。
そうですね、はい、本当ですね、はい、そこですね、はい、毎日いっぱい笑って元気に過ごしていきたいと思います、はい、もう本当は春もうすぐそこまで来てますからね、はい、今月も華やかな今日はおひな祭りのお話いただきました、はい、どうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします、はい、お話をいただきましたのはこの時間おなじみの勝本徳子さんでした。三田暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けばおののます風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。